お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書1章12節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書1章の学びをしていますが、1章の12節。主の使いは答えて言った。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この世界には主イエスがエルサレムで統治されるまでは恒久的な平和はありません。なぜなら主こそが平和の君であるからです。それまでの間、主が提供される平和は神様との個人的な平和です。主イエスキリストの十字架による贖いによって私たちの罪が許されたからです。もし私たちが神様と正しい関係にあるのなら、私たちは隣人たち、そして国々の中でさえも平和を保つことができます。でもキリスト教国というのではなく、いわゆる文明的といわれる国々こそが、20世紀に2つの戦争を起こしました。興味深いことは、第二次世界大戦の間に、アメリカの一部の軍隊が南太平洋の地域で戦っていたとき、彼らは多くの小さい島々には首狩り族や人食い人種がいると思い込んでいました。ところがその代わりにそこには教会があり、クリスチャンたちが彼らを喜んで迎えてくれたのです。異教徒と思われていた人たちが平和であり、いわゆるクリスチャンと呼ばれていた人たちが戦争をしていました。キリスト抜きにしては、この世は平和を持つことはできないのです。エルサレムが世界平和の鍵です。ゼカリアの時代、世界は平和を達成しようとしていましたが、エルサレムを無視していました。それはメディアペルシャが世界を支配していた間でした。バビロンがエジプトもアッシリアも征服し、その後メディアペルシャがバビロン帝国を征服し、インダス川から地中海、黒海とカスピ海の周りの山々の雪からサハラ砂漠の燃えるような砂までを支配下に入れました。彼らの支配は短い期間世界に平和をもたらしました。でも西の方からアレキサンダー大王が出てきて、もう一度平和の計画をダメにするまでにはそれほど長い時間はかかりませんでした。結局世界の平和は長続きはしませんでした。なぜならエルサレムの町が平和の鍵であったのに、彼らがエルサレムを無視していたからです。ゼカリア書1章の13節。すると主は私と話していた御使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた。その言葉が良い言葉であり、慰めの言葉であったことに注目してください。この時ハガイは裁きを宣言していましたが、 ゼカリアはそうではありませんでした。ゼカリアは神様の慰めのメッセージを伝えていたのです。ゼカリア書一章の十四節。私と話していた御使いは私に言った。叫んで言え。万軍の主はこうおせられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。ここには、私はエルサレムを妬むほど激しく愛したと書かれています。神様の妬み、また嫉妬は、ただの癇癪を起こして爆発するような人間的な妬みとは違います。でも自分にとってとても大切な、そして自分から取り去られるかもしれないもののための燃えるような情熱であるところの人間の妬みは、神様の妬みに少し似ているかもしれません。ここには、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛したと書かれています。エルサレムは神様の町、イスラエル人は神様の民です。神様は今日でさえも圧迫されているイスラエルの世界的な災いに十分に気づいておられ、ご自分の民のために大層妬んでおられるのです。神様の時が来たなら、神様は必ず彼らのために行動を起こされるのです。しかし残念なことに、この当時の世界も、今の世界も、イスラエルを見捨てようとしているのです。ゼカリア書一章の十五節。しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると、彼らは欲しいままに悪事を行った。私が少ししか怒らないでいると、とはつまり、神様の叱責は短い間のためのものだったのですが、他の国々はイスラエルが全滅することを望んでいたのです。ゼカリア書一章の十六節。それゆえ主はこうおせられる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の御告げ。はかり縄はエルサレムの上に張られる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰ると書かれています。神様はご自分の民を憐れみのうちに扱われるためにエルサレムに戻って来られました。聖書には神様は憐れみ豊かであると書かれています。またここには計り縄はエルサレムの上に張られると書かれています。エルサレムの上に張られたこの計り縄はエルサレムに大きな建設ブームが起こることを意味していると信じている人たちがいます。彼らはエルサレムが拡張し、その時代の偉大な町になるというのです。それは本当だと思いますが、でも聖書の中である人が測るための杖、あるいは測り縄を持っているときはいつでも神様がその特別な場合に直接的に関わる準備をしておられることを意味しています。この場合には、イスラエルは70年間の捕囚から帰ってきたばかりで、神様は自分に立ち返ったご自分の民にもう一度祝福を注ごうとしておられるのです。エルサレムの平和について、マギー博士はさらに次のように述べています。地上のすべての国々は、 エルサレムに平和がない限り、地上には決して平和が来ないということを理解すべきです。それがこの地上における平和の鍵なのです。1970年代から1980年代の間に、再びこのことが実践されたのを私たちは見なかったでしょうか。イスラエルが再び国になってからの出来事が、そのことを示していないでしょうか。あの小さな国は、オイルショックの始まりの時に、私たちには本当の友人がどれほど少なかったかに気づきました。彼らが自分たちの友であると思っていた国々が、死んだハエのようにバタバタと脱落していきました。なぜならその国々は、イスラエルとの友情よりも原油が欲しかったからです。でも大きな建設ブームが今日、イスラエルで起こっているという事実にもかかわらず、もちろん現代のイスラエルは神様に立ち返ってはいません。彼らはイスラエルの地に戻り、町の再建を始めました。そしてシオニズムは本当に現実となっていますが、それでも彼らの多くはまだ不信仰のままで世界中に散っています。そして彼らは今も迫害に苦しんでいます。エルサレムの平和が世界平和の鍵です。過去の歴史を調べてみるとこのことがよくわかります。そしてエルサレムが将来の予言の中でとても重要であることは確かに真実です。例えば神様は、詩編132編の13節から14節で、エルサレムについて次のように述べておられるのです。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住もう。私がそれを望んだから。また、詩編78編の67節から68節では、次のように述べられています。それでヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。神様はエルサレムはご自分が愛しておられる場所であると言われます。残念ながら今日のエルサレムはあまり魅力的ではありません。でも神様はいつの日かエルサレムを素晴らしい場所にされます。今日に至るまで神様の裁きはエルサレムの上にありますが、神様はそれでもエルサレムを愛しておられるのです。ゼカリア書1章の17節。もう一度叫んで言え。万軍の主はこうおせられる。私の町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。人々が自分たちは将来に続く神様のご計画の中で働いているのだと認識することができるように、この説は将来を望み見ています。そしてこのことは今日のクリスチャンたちにも適用できます。どうでしょうか？あなたは今、永遠の価値を持ったもののために働いておられるでしょうか？その仕事は、今日から10年後にはどんな価値を持っているでしょうか？また今日から100年後はどうでしょうか？あなたは永遠の光の中で働いておられるでしょうか？私たちは永遠の光の中で物事を考えなければならないのです。 さて、ゼカリアの与えられた二つ目の幻です。ゼカリア書一章の18節から19節。私が目を上げてみると、なんと四つの角があった。私が私と話していた御使いに、これらは何ですかと尋ねると、彼は私に言った。これらはユダとイスラエルとエルサレムとを散らした角だ。この箇所をマギー博士は次のように解釈しています。私は四つの角の幻を一つの幻、そして四人の職人の幻をもう一つの幻と考えます。ほとんどの聖書学者たちは両方を組み合わせて一つの幻と考えますが、私はそのようには解釈しません。ゼカリアは四つの角を見ています。この四つの角はエルサレムとユダとイスラエルを散らした者たちです。彼らは北王国と南王国の両方を散らしました。一つの角は一人の異邦人の支配者を示します。ダニエル書の中にそのことが書かれています。ダニエル書7章の24節。十本の角はこの国から立つ十人の王。また黙示録17章の12節にも次のように書かれています。あなたが見た十本の角は十人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共に一時だけ王の権威を受けます。この角は異邦人の世界権力を示していることがお分かりになると思います。ですからゼカリアが見たこれら四つの角は、四つの世界権力を表しているのです。さてでは一体誰のことを言っているのでしょうか。イスラエルを散らした四つの異邦人の権力とは、バビロン、メディア・ペルシャ、ギリシャ、そしてローマです。興味深いことには、次の幻の中で神様はこれら四つの角が将来厳格に裁かれるのだということをとてもはっきりと示しておられることです。ゼカリア書一章の20節から21節。その時主は四人の職人を私に見せてくださった。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうおせられた。これらはユダを散らして、誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと、角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、と書かれています。つまりこの職人たちはここで何をしているのですかということです。主はこうおせられた。これらはユダを散らして、誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、また、ユダの地を散らそうと、杖をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ、と書かれています。さて、四人の職人とは誰のことでしょうか。この箇所について、これまで多くの提案がなされてきました。例えば、ヒエロニムス、シリル、そしてカルバンは、神様がお持ちになる超自然の手段の象徴であると考えました。しかし私はそれには全面的には同意しません。なぜなら職人は何かを立て上げる労働者です。ですから私はダラス神学校の旧約聖書学の教授であったメリル・アンガー博士の解釈が正しいと考えています。アンガー博士のゼカリア書に関する本は、私が知っている中では最高のものだと思います。四つの角が、異邦人の時にわたる四つの継続した権力を表しているのですから、四人の職人もまた、神様の民、イスラエルの敵を怖がらせ、投げ倒すために、 神様によって使われた四つの継続した権力を表しているはずです。さて、アンガー博士は、ゼカリア書の仲介書の中で、この箇所を次のように解釈しています。ダニエル書2章の31節から45節と、7章の2節から13節の、異邦人の時に関するダニエルの偉大な予言と調和して、角のうちの3本は、順次に、神の極めて厳しい御手のもとに職人になる。それに対して4つ目の最後の角は、帰って来られるキリストによって建てられる世界規模の王国によって投げ倒される。キリストはご自分の敵であり、同時にご自分の民の敵である者たちを粉々に打ち砕くために来られるのである。したがって最初の角、バビロンは第二の角であるメドペルシャによって投げ倒される。第二の角メドペルシャはそれに応じて順次、最初の職人となる。第二の角、メドペルシャは第三の角によって投げ倒され、第三の角は第二の職人となる。第三の角マケドニアギリシャは順次第四の角ローマによって投げ倒され、ローマは第三の職人となる。第四の角ローマはすべての中で最も恐ろしく、ローマは職人にはならないが、終わりの時代に復興した十の王国は四人目の職人に滅ぼされる。その四人目の職人は、黙示録19章の16節にあるように、再び地上に帰って来られる王の王、主の主によって設立される千年王国である。興味深いことは、もしローマの歴史を勉強するならば、ローマは外側からの力によって滅ぼされたのではないことがわかります。事実、予言によれば、ローマ帝国はもう一度一つになります。ローマ帝国は決して死に絶えたのではありませんでした。ただ王国の内側の堕落のためにバラバラになっただけだったのです。これから来ようとしている人物、反キリストがローマ帝国を復興させ、世界の独裁者となります。ではその後、一体誰が彼を制するのでしょうか。キリストが地上に帰って来られるときに彼を制されます。ですから四人目の職人はキリストを表しています。主こそが大患難時代の終わりに来られるときにローマ帝国を制されるお方なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はミルトスの木の下の騎手たちというテーマで、ゼカリア書1章12節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。